今日は清水武レポーターが半地下音楽教室さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、やっぱなんか最近ちょっと朝晩冷え込んでるような印象あるんですけれども、日中は暑いですね。30度超えてますので、今日も
暑い、日差し暑いですよね。
日差しがまだまだ暑いですね。ちょっとまあ今日は雲が多めなので晴れてはいるんですけれども、ちょっとね、雲がかかるとちょっと涼しく感じる時もあるんですけれども、
はい、結構あの雲が塊みたいに浮いてますよね、空に。なちこちくね、
ちょっと、まあ、時期が時期なんで入道雲とまでは言わないかもしれないんですけれども、本当にちょっと大きめの雲が、
そうですよね、はい、それがかかると、まあ、ちょっと涼しく感じる、はい、ということですよね。
はい、さて今日はですね、西調布にあります半地下音楽教室さんにお邪魔しております。住所はですね、調布市富士見町 1-20-5 番のエクセランス調布さんの、あのお名前の通りです、本当半分地下のようなですね、高さのスペースにありまして、はい、こちら本当ちょっと今地下と言い半地下なので、ね、日差しもちょっと当たってていいところなんですけれども、ですね、こちらはですね、京王線西調布駅から徒歩7分ほどのところにございまして、カタカナで半地下で、音楽教室は漢字で音楽教室となります。というわけでこちら半地下音楽教室さんの、ま、主催であり先生ですよね、はい、伊藤祐樹さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、あの伊藤さん、まず、ま、半地下音楽教室さん、ま、たたずまいから名前つけてるかなと思うんですが、はい、どういった経緯でこういったお名前つけられたんですか？
あ、自分で独立をするときにですね、名前をどうしようかなって考えていたんですけど、まあ、あの位置とか特徴のあるものを名前にしようかなと思って、ひらがなにしようかカタカナにしようかで散々悩みましたが、はい。
じゃあ以前はまた全然違う形でその音楽を教えられてたんですね。
そうですね、全国に、ある教室さんの、教室さんで一応調布校という形でやらせていただいていたのを、昨年の3月から半地下音楽教室として独立させていただいたっていう形ですね。
独立されたっていうのは何かこう理由があったんですか？
そうですね、自分でできることも増えてきて、まあ、よりこう調布に、調布も僕引っ越して4年ぐらい経つんですけど、より密着というか、調布の方にお世話になっているので、よりこう近く感じていただけるような教室にしようかなと思って、はい、独立させていただきました。
こちらスタジオにお邪魔させていただくと、まあ、本当にギターがすごいあるんですが、アコースティックのものとか、あとエレキで使うものとかもあると思うんですけど、伊藤さんはじゃあ主にギターの先生ということで？
そうですね、ギター、エレキとアコースティックギターと、あとは僕作曲もするので、作曲のコースも設けて準備しております。
じゃあ作曲もできるっていうことも、やっぱ生徒さんで曲作りたいんですって言ったら、まあ、いろいろな形で、まあ、教えられるっていうことですね。
そうですね、最近はその学生さんだけじゃなくて、大人の方もこう鼻歌を曲にしてみたいとか、各メディアに上げてみたいっていう生徒さんもいらっしゃるので、それには対応してますね、はい。
なんか作詞ってなんか、まあ、学校でも、ね、詩を書く教室みたいなのがあったけど、音楽作るってなかなかないんで、作曲できる人ってなんか皆さんすごいなって僕なんかは思っちゃうんですけど、伊藤さんは結構もう子供の頃から自然とそういうのができたんですか？それともなんかいつか音楽始めてだんだん身につけていったんですか？
あ、もちろん歌うこととかは好きだったんですけど、楽器も含めて作曲に取り掛かったらもう結構もう20歳とか20歳ぐらいの時からなので、もう特別、まあ、勉強しようと思って取り組んだ次第です。そんな自然な天才的なエピソードは何一つないです。
でも、まあ、今おっしゃいましたけれども、まあ、鼻歌を、まあ、曲にして、まあ、なんですか、譜面とかに起こして、まあ、それでは一応、まあ、一曲にはするんですよね、おそらくそのワンフレーズとかじゃなくて、そんな形で、
はい、そうですね、目標としては。あとはギターもやってるので、だいたいギターで自分でギターを弾き語りして、それをここで録音して、それに合わせて作曲パソコンで作っていくっていう作業もやってます。
こちらね、スタジオ入らせていただいて、まあ、やっぱり普通のマンションの中の一室なんですけれども、やっぱその防音の設備ももちろんしてますけど、そのパソコンとかも大きくて、ステレオとかも立派なものがあって、ここでその録 音もさせてもらえるんですか？
そうですね、簡易的なものにはなってしまうんですけど、ちょっと立派なスタジオと比べたら全然そんなものではないんですけど、最低限ギターと歌は取れるように完備してます。
じゃあなんかは課題がクリアしたタイミングとかで、じゃあちょっと撮ってみましょうかみたいな形で記念に残るような感じなんですか？
そうですね、それもやってますね。自分で歌いたくないっていう生徒さんもいるんで、
せっかく作っても
代わりに僕が歌ったりもしますし、はい、
大体教室はそのおいくつぐらいの方、何年代の方多いんでしょうか？
よく聞かれるんですけど、本当老若男女なんですよね。ちょうど確かにその子育て世代の方となるとちょっと確かに少なくはなるんですけど、ここら辺子供もいっぱいいて、お子さん、高校生までのお子さんももちろんいらっしゃいますし、あとはもう本当にさっきもレッスンあったのはもう60超えた定年退職された方でしたけど、本当に幅広く通っていただいてます、主婦の方も含めて。はい、
皆さんやっぱそのなんかギターを始めたいなって思う感じで来るんですか、それともなんかなんだろう、またやりたいなって思うのか、ちょっと人前に なんかやりたいなっていう感じで来るのか、どういう動機の人が多いです？
大体7、8割は初心者の方が多いんですよね。ちょっと時間、大人の方だとちょっと時間できた方が趣味何か持ちたいなとか、そうですね、特にウクレレもやってるんですけど、コロナがあってウクレレを始められる方がすごく多かったみたいで、そういう方たちが来られますね。はい。
伊藤さんはその経歴的にはおいくつぐらいで音楽始めて、で今こういった、まあ、教えられるまでになったんですか？
僕は子役をやってたんですね、3歳。
そうなんですか？あ、東京の子って感じがします。
いやいや、千葉です、千葉です。でも全然その子役は中学校ぐらいまでやってたんですけど、やっぱり歌うのだけが好き で18ぐらいからちゃんと勉強して音楽やってみようと思って、でもこうね、第一線でこう歌って活躍するみたいなことが、まあ、どうしても難しいなって思った時に、今までの経験何か活かせたらなと思って講師業自体を始めたのは、本当に4年前なので、はい、
4年前にそう人様に教えるようになって、でそれこそ去年だから3年弱ぐらいで独立まで行ったんですね。
そうですね、4年前といっても2020年の末なので、だいたい2年ちょっとですね。はい。
調布でこうやって教室を始められたっていうのは、もう全くその前、最初におっしゃってたその全国展開している音楽教室さんのその、あ、調布でじゃあ始めるから伊藤さんお願いしますみたいな感じだったんですか、それとも全然違う形で調布にたどり着かれたんです？
その教室さんはちょっと特殊で、それぞれの講師の自宅で、自宅をこう何々こうみたいな感じにするですね。で僕関係なく調布に4年前に引っ越してきて、でそちら採用してもらって、じゃあここを調布校にしましょうっていう形だったので、場所はもう4年前からずっと変わってないです。はい。
なんか調布に来られるのに縁とかあったんですか？なんと偶然。
いや、もう偶然というか、仕事で何回か来たことはもちろんあったんですけど、本当に今のね、それこそ先日取材していただいた妻が犬のことでドッグサロンやってるんですけど、それと一緒に中型犬がうちいるので、ワンちゃん飼える家を探してなかなかなくって、それがたまたまこの調布だったっていうだけですね。はい。
今後どうですか、ここの教室を拠点に何かこういうことをしたいとか、こんな人にも来てもらえたらいいなとかっていうのがあったら。
あ、そうですね、もうよく先ほどにも言われたんですけど、その何歳ぐらいの方が来ますかってよく聞かれるんですけど、本当にうち関係なくてですね、子供から本当お年寄りの方まで、まあ、来ていただいてるので、なんかこう堅苦しい感じじゃなくて、気軽に音楽楽しんでいただければなと思って、こういうなんていうんですかね、スタジオとかよりはこう自宅でやってるので、そういう気軽さが売りなので、なんか、はい、本当気軽に軽い気持ちでちょっと遊びに来ていただけたら嬉しいです。
一応レッスンの時間が公式サイト拝見すると、まあ、朝の10時から夜の9時になってるんですけど、今その比較的この時間帯だったらレッスンご案内できますよっていうような曜日とかお時間っていうのはありますか？
あ、特にうち不定休とか設けてないので、たまにこう他のお仕事の関係で1週間お休みもらったりはもちろんするんですけど、時間帯は特に関係なくいつでも はい、受け入れ体制整っております。
そのなんていうんですか、その毎週決まった日にどうっていうよりは、じゃあ次回いつにしましょうかみたいな形で決められる。
そうですね、あのだいたい月コースっていうのがあって、あの3回コースだったら月に3回予約を入れていただいてっていう形なので、うちは他の教室さんと違うのは、こう清水さんは月曜日の1時ですみたいなことではなくて、3回コースだったら好きな時間に空いてるとこ3回入れられるっていうレッスンの形なので、そこはそれぞれのスケジュールに合わせてあの組んでいただけるので、そこが一番他の教室さんとは違うかなと思ってます。
大体その、まあ、でも3回とかそういう形ですか、大体おいくらくらいから、
1回のレッスンは4900円なんですけど、月2回、3回、4回、8回コースっていうのがあって、それぞれ回数が増えるごとに少しあの割引というかお値引きをさせていただいて提供しております。
ございます。半地下音楽教室さんはですね、調布市富士見町1の20の5番のエクセランス調布さんの方にございまして、お教室のお問い合わせなどは公式サイトからですね、お問い合わせフォームがあります。そちらからご連絡いただければと思います。カタカナで半地下音楽教室は漢字で音楽教室になります。まゆみさん。
はい。
まゆみさんはどうです、なんかちょっと振り返ってみて、あ、ファンフレーズなり、まあ、一番ぐらいまでなり、音楽とか自分で曲オリジナル作ったことがありますか？
作ったことないんですよね。もう作曲できたらどんなにいいだろう、人生が変わってたかもってよく思いますよ。
私もすごい思うんですよ。
ね、
はい、なんかもう本当にちょっといい、まあ、記念とかにもなると思いますし、多分、秘めてるけれども、音符に書き起こせない方とかも多いと思いますので、はい、ぜひともそういう時はですね、半地下教室をお越しいただいて、伊藤由紀さんにご相談して、ね、もし、よかったら歌うところまで挑戦してもらえたらいいんじゃないかなと思います。
そうですね。でも歌えなかったら伊藤さんが歌ってくださるんですよね。
そうなんですよ。伊藤さんはあの音楽の活動もされてらっしゃるんで、
ああそうですか。
YouTube チャンネルとかもありそうですので、
あ、そうなんですか。
はい、後ほどちょっと、はい。公式サイトとかに載せさせていただければと思います、
はい、
というわけで今日はですね、半地下教室から伊藤由紀さんにお話を伺いました。伊藤さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、伊藤さんありがとうございました。あの自分の都合のいい時間に通えるっていうのはね、長続きできる秘訣でもありますよね。すごくいいなと思いました。お忙しい方もこれならあの続けられるのではないでしょうか。ぜひチャレンジしてみてくださいね、うん。さて、明日は岡本幸子レポーターが洋菓子店ミニフィルムさんからお送りする予定です。